皆さんおはようございます。またインターネットの皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは。12月ですね。もう西暦2015年度はですね、もうあと10日ちょっとなるんですけども、本当に今年の12月はですね、非常に、まあ暖かくてですね、非常にまあ恵みですね。ちょっと2、3日ぐらいですね、ちょっと寒い時があったんですけども、またですね、今日はですね、また暖かいですね、天気でですね、今日、まあ、この場所もですね、今暖房のですね、工事をですね、してもらってるんですけども、まあ、来週の、まあ、次の27日ぐらいにはですね、全部使えると思いますのでですね、しばらくですね、辛抱していただきたいと思います。また、昨日はですね、霧島の方に行ってですね、ゴスペルコンサートですね、まあ、今、あそこの霧島の方に使っている場所ですね、こう2階はですね、昨日はクリスマス発表会ということですね、まあ、いろんな方々がですね、大きなホールでですね、まあ、されたということで、私たちは4階のですね、音楽室でですね、したんですけど、非常に毎週ですね、12月はクリスマスの歌をですね、非常にまあ、夜中はですね、クリスマスムードですけども、本当の意味はですね、イエス様の誕生日をですね、生まれた日を喜ぶということなんですね。で、中心というのは救い主なるイエスキリストがですね、お生まれになったということをですね、私たちは祝うんですけども、まあ、私たちの群れ全体はですね、イエス様は12月25日には誕生していないということなんですね。私たちは、まあ、お祝いしませんけども、お祝いじゃなくて、12月25日がイエス様が生まれた日ではないんですけども、宣教のためにですね、人々が本当にこの本当の意味ですね、このクリスマスというですね、意味をですね、本当にこう正しく理解してですね、していただくために、私たちはクリスマスの歌を歌ったり、またゴスペルを歌ったりしてですね、神様のことをですね、伝えているわけですね。まあ、今この時代ですね、非常にまあ、いろんな情報もですね、いろんな今クリスマスムードになっていますけど、まあ、アメリカの方、ヨーロッパ、外国の方はですね、非常にやはりクリスマス休暇としてですね、非常にこう休みをですね、取って、まあ、するわけですけど、まあ、日本はまだですね、そういうところまで行っていませんけどですね、まあ、そういう形でですね、また私たちも真にですね、イエス様の誕生ですね、喜びをですね、そして救い主がお生まれになったという、もうこの救い主がですね、本当にお生まれになったということは、もう最もですね、重要なことなんですね、大切なことなんですね。このことをですね、覚えていただきたいと思います。そのことを覚えてですね、この朝の御言葉からですね、見ていきたいと思いますけれども、先ほどですね、司会者の方に読んでいただきましたマタイの福音書の4章のですね、17節、18節、20節までですね、まあ、この時からというのはですね、イエス様が交渉会にですね、入られたのは30歳ですね。で、イエス様は家族ですね、このヨセフはですね、大工さんをしていましたから、この家族、特にイスラエルの地というのはですね、職業というのはですね、その親の職業をですね、子供はですね、まあ、継ぐということですね。そういう生活をこうイエス様はですね、されていて、そしてこの公にですね、イエス様が交渉会に入られたのは30歳ということですね。そしてこのイエス様はですね、この交渉会に入るときに、このまあ、聖書の中にはですね、サタンのですね、悪魔の試みを受けるために御霊によって導かれて40日ですね、間ですね、まあ、断食して祈られたということですね。まあ、40日というのはですね、本当にこうその40日間ですね、空腹を覚えながら神様にですね、祈ってですね、この宣教の備えをですね、主はされていたわけですね。そしてその18節からですね、17節から、この時からイエスは宣教会して言われた、悔い改めなさい、天の御国が近づいたからとですね、この最初からですね、イエス様はですね、悔い改めなさいとですね、普通この悔い改めなさいとこう言われてもですね、やはりこうなかなかこうピンと来ないところがあるんですけども、この悔い改めということはどういうことかというと、この聖書の中にですね、出エジプト記の中に十戒の戒めというのがですね、あるわけですね。で、モーセがですね、シナイ山に、この登られた時、神様からですね、この語られた言葉がですね、十の戒めですね、 その10の戒めのうちに4つはですね、神様に対して罪を犯していることですね、そしてあとの6つはですね、人に対して犯す罪ですね、そういうこの罪に対して過去のことにおいてですね、悔い改めなさいということなんですね。で、日本という国はですね、やはりこの、皆さんもそうだと思うんですが、私もですね、イエス様を信じる前はですね、日本ですね、神社とか仏閣とか、またお札を守りですね、また占いとかですね、そういうことをですね、経験されたことがあると思うんですけども、この聖書でいうこの、真の神様というのは、そういう人間が作ったですね、そういうものではないということなんですね。神様は目に見えることはできません。まあ、これがですね、年末年始ということで、日本のですね、どれぐらいの方がですね、初詣とか行くか分かりませんけど、小さい子供からですね、年老いた人までですね、その正月三が日にですね、出かけていくわけですね。で、そういうこの日本の国にあるそういう偶像というですね、ものに私たち日本人はですね、生きているんですね。それは習慣となって、ですね、もう正月になったらどっかの神社とかどっかに行って初詣しなきゃいけないという習慣に縛られているわけですね。しかし聖書ではですね、誠の神様はそういう人が作ったものとか、そういうお札、お守りとか、またそういうですね、ものではない。目には見えませんけれども、聖書の中に書かれている神様はこう天と地を作れ、すべてのものをこの創造された唯一なる誠の神様ですね。その方以外には神と名のつくものはない。日本語で言うと分かりやすく神と言われていますけど、日本のですね、国の中にはそういう偶像のもろもろの神々として祀られているものがこうあるわけですね。よくパール牧師もよく言われているんですけど、パール牧師はですね、ご自分がこの病気だったからですね、若い時からですね、もう本当にこの死ぬる寸前のようなですね、人生を歩まれていたから、そういう体が弱かったということもあってですね、もう熱心ですね、そういうような偶像のところに行ってですね、言っていたということをですね、言われていましたですね、熱心にそういう偶像を求めてですね、そういうことをですね、それは本当にこう神様を信ずる前ですから、自分の命がですね弱いということで、なんとかこう助かりたいとか、人間というのはそういうものがありますよね。なんとかこうそういうものにこうすがりたいとかですね、そういうことというのはあるんですね。私の父親も母親もですね、信じる前はですね、そういう熱心ですね、そういう偶像のものにですね、生活をしていたんですね。で、私はイエス様を信じてからですね、本当にこの神様は本当にこうそういう仏壇とかお守りとかお札とか神社とか仏閣とか、そういうものが神ではないということがですね、イエス様を信じて救われてから分かったんです。そういうもので自分は、家族はそういうもので、この神としてこう何かこう行ってたということですね。で、何か行かないと罰が当たる。お墓もそうですよね。お墓前に行かないと何か先祖に、申し訳ないとか罰が当たるとか、そういう思いがですね、非常にやはり日本人の心にはですね、そういうものが植え付けられているんですね。で、このイエス様はこの宣教を介してですね、過去のことですね、そういう過去のことに対して、この神様にですね、その従わなかった、また神様を信じなかった、そういう偶像に仕えていたこととか、また人に対してですね、犯した罪ですね、やはりこのそういう罪というのがですね、心の中にある罪というのがあるんですね。で、実際的にそういう殺人とか、そういう何かこう社会の中で起こることが罪だけではないんですよね。人間の心の内にある、やはりこの心の中にですね、やはりあるものというのもですね、罪なんですね。で、そういうものを持っているわけですね。で、人間は生まれつき、私たちが生まれた時からみんな罪の本質を持っているんです。どれが立派な人でもですね、社会的に地位があったり有名な人であったとしても、人はみんな罪人なんです。で、罪ある上に罪を犯してしまう、また罪のものがですね出てしまうわけですね。で、イエス様はこの悔い改めなさい、悔い改めて 天の御国が近づいた、すなわち神様に近づいていくということですね。でこの罪をですね必ず捨てて、ですね、神様を求めなさい、神様を求めなさいということですね。でこのイエス様はですねこのように語られて、そしてイエス様はガリア湖のほとりでですね歩いていた2人の兄弟ペテロと呼ばれるシモンと弟のアンデロをですね見てですね、彼らは漁師だったからですね、彼らはこの湖で、網を売っていた漁師だったからである。イエスは彼らに言われた、私についてきなさい、あなたを人間を取る漁師にしてあげよう。彼らすぐに網を捨てて従った。まあこの19節ですね、この旧約聖書で見るとですね、この言葉がですね、弟子として、弟子ですよね、弟子としてイエス様のことをですね指導者として従いなさいということなんですね。でこの時イエス様はですね弟子としてこの私に、まあ、指導者として私に従いなさいということですね、旧約聖書の言葉ではですね言い表しているんですね。でこの時イエス様はこの弟子としてアンデルとかまたこの、ペテロですね、シモンペテロをですね選ばれたわけですね。でイエス様が地上に来られたですね、救い主としてですねお生まれになって、そして、まあ、十字架の上でですね私の罪の身代わりとなって死んでくださるわけですけども、その後ですねイエス様がされたこの一つの重要なことはですね、弟子をですね選んだということで、イエス様がこの地上において宣教するですね器をイエス様はですねご自分で選ばれたということですね。でイエス様はこの弟子となるものをですね自分でこう選んでいかたわけですね、選んでいって、そしてガリア湖でですね漁師をしているこのシモンとアンデルをですね見てですね、私についてきなさい、あなた方を人間を取り漁師にしてあげよう。今は教師としてですね生活をしているわけですね、実際に生活をしている2人に向かってですね、私についてきなさい、弟子として私を指導者として従いなさいという、そしてこれからはこの人間を侮る人間の魂を神様のもとに導くその仕事をとしてあなた方を選んだということなんですね。選んだということです。で、聖書の中にヨハネの福音書の15章16節に、あなた方が私を選んだのではなく、私があなた方を選び、あなた方を任命したですね。そしてあなた方が行ってですね、その身がですね、いつまでも残る、いつまでも残るということですね。で私たちが神様を選んだんじゃなくて、神様が私たちを選んでくださった。まあ、いろんな形でですね、人を通して、この教会に来たり、いろんなことをこう導かれてくるわけですけども、しかし、神様が選んでるということですね。私たちがイエス様のですね、ことを語ったり、イエス様のことをこう伝えていく中で、人々がですね、神様に触れられていき、また教会に導かれてくるということ柄は、神が私たち一人一人ですね、いろいろなところから選んでくださって、そしてキリストの体の教会に導かれてきたということなんですね。そしてこのイエス様はこの弟子たちですね、で弟子もいろんなタイプの人たちがいるんですね。でこのマタイの福音書という書をですね、福音書を書いたこの弟子というのは主税人になったんです。職業は主税人ですね。今でいう、まあ、国税局はですね、そういうところに勤めている主税人です。当時イスラエルはローマのですね支配の中にいましたから、そういう、こう税を取り立てて、ですね、人々から税を取り立てていた、仕事をしていたですね、職業をしていた人ですね。そして、まあ、マルコの福音書はですね、若い青年マルコですね、そしてルカはですねお医者さんですね、そしてヨハネは漁師ですね。でそういう、こう職業の人たちが選ばれて、そしてそのことを通してこの イエス様という方をですね、神様という方をどういうような形で彼らはですね、まあ、見てですね、ここに書かれているんですね。で、4つの福音書、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネという4つの福音書がですね、いろんな弟子たちによって、そしてこのイエス様のことをですね、イエス様はどういうお方であるか。やはり皆同じではないんですよ。イエス様というお方に対して、神様に対してですね、どのようなお方として神様を見ているかですね。私が見ているのとですね、妻が見ている、思っている、まあで、まあ、同じところありますけれども、しかしこのイエス様という方はどういう方かということはですね、みんなそれぞれこう違うわけですね。で、このマタイに書かれている書にはですね、イエス様がですね、マタイはこのことをですね、このイエス様のことをこう書いているんですね、マタイの福音書にですね。そしてこの弟子として、ついてきなさい、弟子として私を指導者としてついてきなさいですね。で、やはりいろんなこの日本の文化の中でもそうですけども、やはりそういうこの、まあ日本でいうと国技ですね、今相撲でもそうですけど、そういう親方がですね、相撲取りになる弟子たちをやはりこの探しに行くわけですね。まあ自分からこう相撲取りになってこう部屋を求めてくる人もいますけども、まあある程度ですね、親方がこのいろんな大学とか高校とか行ってですね、将来見込みのあるですね、相撲取りをですね、探しに行くわけなんですね。そういったそういう選ばれた相撲取りになりたいとですね、思ってその部屋にですね、来る人はですね、その親方の指導のもとでですね、相撲取りになる訓練を受けるわけですよ。訓練ですね。本当にこう相撲取り、関取りになるためのですね、訓練をその親方の指導のもとで受けるんですね。で、聖書に書かれているイエス様はですね、弟子たちにこの弟子として私の指導のもとでついてきなさい、神様のことを教えていくから私の指導のもとでついてきなさいということですね。イエス様はこの弟子たちに、選んだ弟子たちに語っているんですね。で、私たちも聖書を通してイエス様はですね、私たちを、人間を取る漁師として弟子たちが選ばれましたけども、神様の仕事をする者として私たちを選んでくださったんですね。これは本当にこう、これからですね、私たちは聖書を通してイエス・キリストという方がどういう方であるか、特に今この時期はですね、まあ、クリスマスということで非常に人々の中に入りやすいんですね。で、やはり神様をですね、求める人というのはですね、まあいろんなこうありますよね。やはりこう自分から求めてくる人もいるし、神様のことをですね、拒む人もいます。いろんなこう、まあ、いるわけですけれども、しかし人というのはやはり最終的にはまあですね、父親においてもずっと生きっぱなしですね、生きるわけではないですね。必ずこの死という問題というのはですね、必ずもうこれはね、避けられることができないことなんですね。で、この死ということにやはりこう直面するとですね、人というのは今まではこう神様のことをですね、拒んでいても、しかし自分がいざですね、そういうこう死ということに恐怖、またそのことに直面するとですね、やはりこう神様ということですね、無意識のうちでもですね、語るんです。やはり私たちの霊の中に、魂の中に、そういう こう神様をこう知ろうとする心がですね、あるわけです。そのことをですね、弟子たちはですね、神様というお方がどういうお方であるかということですね、より私たちが本当にこう、神様のことをですね、知っていく、体験していく。で、分からないと教えられないですよね。まあ、いろんなですね、やはりこう指導者となっている人たちというのは、その分野分野によってですね、やはりあるですね、こう到達していた人たちがですね、指導者となってそのことをこう教えていくわけですよね。で、私たちも本当にこのイエス様を信じた私たちはですね、やはりこう全ての人がまあ同じようにですね、語るわけではないですね。牧師は あの死んだからって全ての人が牧師になるわけじゃないですよね。そういう自分はどういうものとして、この神様に仕えていくか、神様の働きをしていくかということはここに書かれていますけど、弟子として、この従っていくのか、また信徒として神様に従っていくのかといういろんなこうタイプに分かれていくんです。分かれていくんですね。で、神様は私たち一人一人ですね、どのようにこう自分を選んでいるか、どのように語っているかということですね。で、そのことをこう捉えていくときに私たちのこの歩み方と信仰の歩み方というのもまたこう変わってくるわけですね。やはり私もイエス様が死んだのは27歳なんですね。今から38年ぐらいになりますかね。その時、救われた時ですね。そしてその次の年に結婚して、で夫婦でやはり献身ですね、まあ妻の方が早くイエス様が死んでいたんですけども、本当にこう自分たちの行くる道ですね。まあ当時私はある仕事をしていたんですけども、しかし子供が一人生まれてですね、これから自分たちの人生にどのようにして生きていこうか、単にその仕事として教会生活をしていくのか、それとも神様の働き人としてですね、信徒として行く場合はもう教会ですね、毎週日曜日に礼拝に来られて、週の土曜日、水曜日ですね、祈祷会があるわけです。そういう祈祷会にですね、まあ導かれて、行けば、まあ、信徒としてはですね、それでいいわけですけども、しかし本格的に奉仕者としてですね、働き人として、この神様に仕えていくならば、もっとレベルがですね、やはりこう次の段階へとですね、本当にこう献身していかないと従えないんですね。熱心ですね、祈りでもそうなんですけど、やはりこの献身、イエス様にどのようにして自分がこう仕えていくか、どのようにこのイエス様に従うとするのかというのは、自分がどういうイエス様に対してですね、弟子として従おうとするのか、それとも信徒として、忠実にですね、日曜日礼拝に来て、水曜日とかに来て、そしてこの歩むというですね、そういう、まあ、分ければそういうタイプになっていくんです。で、奉仕者というのはやはり弟子としてのですね、歩み方をしないと、奉仕ですから私たちは、まあ聖書を読んだり、また祈ったり、いろいろとですね、いろんなところに行ったりすることは、やはり奉仕者として働きをする場合は、弟子としてのですね、歩み方をしていかないとできなくなってしまうわけですね。別に信徒だから云々じゃなくて、自分にこう神様が示す歩み方をすれば、それが一番いいわけですね。信徒としてこの歩んでるのに、弟子としてですね、歩むとすると、やはりこうもう大変なんですよね。大変なんですよ。どうせ毎日毎日ですね、朝ですね、総出に行ったり、祈祷書いたり、徹夜祈祷書いたり、礼拝人とかですね、そういうスケジュールというのはですね、普通の信徒のレベルではちょっときついんですよ。しかし本当に自分が弟子として、本当にこう神様に仕えたいという、そういう献身の思いがですね、神様にこの与えられて従おうとするならば、その道をですね、選んでいくことがこうできるわけですね。これは私たちの選びでもありますけども、神様がどのように自分を選んでいるか、どのような道を主がですね、導いているかということをこう捉えながらですね、一歩一歩こうですね、歩んでいくということがですね、必要となっていくんですね。まあ、この弟子の状況の中で、彼はですね、漁師として生活をしていたけれども、今日まで漁師として生活しているわけですよね。今まで漁師としてその漁で生計を立てた方々がですね、私についてきなさいとですね、イエス様に言われてですね、そしてこの人間を取る漁師ですね、として、このついてきなさい、そして、この人間を取る漁師にしてあげようとですね、言われてもですね、ピンとこないですよね。今まで、この魚を取る仕事をしていたですね、仕事からですね、人間を取る漁師にしてあげようとです、ね、 そして私についてきなさいと言われてもなかなかピンとこないですよね。しかしイエス様の言われた言葉とかですね、イエス様という方をですね、彼らはですね、どのように捉えていたか、あ、この方の言われたことなら従おうと思ってですね、まあ、彼らは網を捨ててですね、仕事をすなわち辞めて、そして先だけですね、保証というのはないわけですよ。今までは漁しながらある程度ですね、生計を立てていたわけですから、ある程度のですね、生活ができていたわけですよ。しかし、私についてきなさい、人間と漁しに来てあげようと言われてもですね、これだけあなたたち毎月、この給料を払って、私の仕事をしなさいと言われてるんじゃないんです。で、その時ですね、彼らはですね、先のことは考えなかった。これから自分たちがどう生きていけるだろうかとか、将来自分たちはどうなるんだろうかとか、そういうことは考えなかったんです。ただ言われた時に、その言葉のですね、中で彼らはですね、神様の言葉をですね、聞いて、そして決断したんですよ。したかったんですね。で、これは無理やりですね、私たちがこの、こうしなさい、こうしなさいっていうのもできることではないんです。本当に自分が本当にこう神様によって本当にこう触れられたり、神様によってですね、はっきりとこう言葉を聞いたり、あ、イエス様が本当に誠にイエスの神だとですね、自分で深く体験したいとできないんです。保証がないんです。私も仕事を辞めた時ですね、44歳の時ですね、ある会社ですね、辞めてですね、牧師になって導かれて鹿児島の熊本にいた時ですね、鹿児島 の教会が設立されたので牧師としてどうでしょうかと言われた時ですね、これ強制じゃないんですよね。まず自分たちですね、判断してですね、選ぶわけなんです。無理に行ってくださいということはなかったんですね。それはもう私たちの選びとしてですね、44歳の時ですね、中学生の中学3年の長男、そして、小学6年生、そして、娘とですね、本当に3人ですね、そういう中で仕事を辞めてですね、そして、鹿児島に行く決断したのは本当にですね、自分たちが行くべき道をですね、祈っていたからな。自分は本当にこの生涯ずっと仕事でですね、定年退職して、そして終わって、そして年金で生活しようとかいうことは全く考えていない。もうその時ですね、先がどうなるか、先が保証ですね、あるかないか全くわからないんですよ。でもこう、神様がその時に導かれたからですね、行く決心をですね、妻と二人でですね、して選んでですね、今日まで約21年になりますけども、本当に21年間ですね、私は生活をしてですね、生活ができなかったとか、まあ、贅沢とかいろんなことは、特別なものではありませんけども、21年間ですね、私牧会所としてですね、鹿児島に使わされてですね、生活ができなかったとか、お金が足らなかった、まあ、足らないとか、そういうですね、ことというのは一度もないんです。一度もないんですね。その中でもですね、本当にこう神様ですね、いろいろなこの海外派遣にもですね、ある時までは自分たちのですね、お金でですね、まあ、派遣も行っていましたけど、ある時からですね、本当にこう献金によってですね、捧げられて、何度かですね、妻も私もいろんなところにですね、派遣に使わされていただいたことなんですけど、神様に本当にですね、従うときにですね、確かに先々どうなるかというのは分かりませんけども、しかし従っていたときにですね、全てはですね、本当に神様は支えてくださって、支えてくださるんですよ。神の国と神の御代としなさいと言われたときです。それは本当にですね、保証があるから従うか、保証がないから従うかということではないんです。信仰なんですよ。神様を信じて、信頼して、自分の飯はこの道だとですね、決めたら神様はですね、その道にですね、従っていけばいいんですね。そういうこう、はっきりとしないのにですね、 ぶりにですね献身して産むということよりも、きちんと神様の確認のもとで、ああ神様本当に自分はこういう働きを召しておられるということを分かればですね、そこで決断してですね、あの立って従っていけばいいんですね。で焦る必要はないんです。人がするからするという、日本人はよくそういうことというのはよくありますよね。で私たちは人が献身するから献身するとかじゃなくて、神様 の関係において自分がどういう道を神様に従っていけばよいかというのは、神様との関係の中において決めることなんです。で自分が、ああこれから人生を神様に捧げたい、自分はこういうことを神様のためにして人生を終わりたいという、そういう決心が来ればですね、それに応えていけばいいわけなんですね。でこれからリバイバル週末ですから、神様はですね私たちを用いて人々をですね神様のもとに導く働き、また神様のことを通して人々がですね本当にこの救われていく、そういう働きへとですね一人一人をですね神様はこのその場所場所によってですね、与えられていますから、よくですね、祈って聖書を読んで神の言葉を聞いてですね従ってですね歩んでいただきたいと思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。人間を取り寄せてあげようと何度も何度も神様に語られている言葉ですけれども、さらにあなたが私たちをリバイバルの週末の教会として召してくださった働きに立つことができるように祝福くださいますようにとします。イエス様の名によって祈ります。アメン。では晴れやさんにいただきます。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。青木には悪は主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち一同と共に豊かに常しえにありますように。アーメン。それでは